Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は11月23日第52回目の放送になります。この番組では心と体が元気になる情報や東洋医学や養生法、セルフケア、美容と健康に関するゲスト様をお招きして、なるほどと自分に合った方法を見つけることができる番組です。毎週火曜日1時半、ぜひいいとこ取りしてください。本日のゲストは先週に引き続き、ハッシーさんとのお時間をお届けします。秋の紅葉を楽しめる京都の穴場スポットが飛び出しますよ。ぜひお楽しみにお聞きください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。ウィズコロナ、アフターコロナ、新しいライフスタイルのお話いろいろということで、11月はお届けしております。今日はですね、お家でできる秋の乾燥対策、観葉植物を置いてみませんかというお話ですね。私は観葉植物、今までに何回もですね、挑戦したんですけども、何回も枯らした経験がありまして、ところがですね、観葉植物にとても詳しい友人に出会いまして、いろいろと教えてもらっていると、今ではね、すくすく育つようになりました。そんな私がですね、おすすめの、初心者におすすめ乾燥に強い、観葉植物3つあります。1つ目はパキラ。これは葉っぱが5枚ありましてね、雰囲気はとても陽気な感じで明るい感じになります。そして2つ目はサンスベリア。これは虎ノオと言いまして、葉っぱが尖ってね、空気清浄機とか言われてるんですけれどもね、これも非常に育てやすいので、ちょっとこう空気がよどんでそうなところに置いていただくのがおすすめです。そして3つ目はカポック。このカポックは、パキラと違って葉っぱが8枚あります。これは非常に強くて育てやすくて増やしやすいですね。すぐね、根っこがね、わーっと増えてきますので、植え替えなどもしてあげるとぐんぐん増えていきます。その他ポトス、 これはもうよくねご存知だと思いますが、台所にちょこんと置いておくとすごくお料理が楽しくなるかもしれません。その他はアレカヤシとかエバーフレッシュなんかも、あの空気清浄機、まあ、人体に有害な物質を吸着して除去してくれるといったような嬉しい作用があるということがね、あの1989年に NASA で研究発表がありました。なのでそんなね観葉植物を取り入れておうち時間をぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。まあ、秋の乾燥といいますと、まあ、東洋医学の方ではね、肺をご機嫌にしておきましょうということをよくお客様にお話しします。まあ、風邪をひきやすくなったり、膀胱炎が増えたり、空咳が増えたりといったようなお悩みが乾燥によって起こるわけなんですが、これはですね、この肺の働きが弱まるから起きてくるんですね。でその他にもなんか物悲しくなったり、こうちょっとこう鬱っぽくなってしまったりといったことが起こりやすくなります。もし今リスナーの皆さんそんなことになっていたらですね、自分の性格のせいにするんではなくって、お天気のせいっていうこともあるんだなっていうことをね、ちょっと思い出してほしいです。でそんな時にしていただきたいことはですね、肺をご機嫌にするっていうことなんですが、じゃあどうやんねんっていう話ですが、3つあります。深呼吸をたくさんしてください。肺っていうのは呼吸だけではなくですね、全身にこの元気の源である気っていうものをね、それをこう配るスプリンクラーのように撒き散らすっていう役割があります。そして汗をかきすぎないっていうことも肺をご機嫌にする方法です。そういうことでですね、まあ、深呼吸しながら、そして軽いジョギングやウォーキングなど体を動かすといったことも、全身潤う方法になっておりますので、ぜひ試してみてくださいね。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。スピッツで楓。
I'm not afraid to die.
ーと
ハッシーの
ここからトークインオータム、パチパチパチパチパチパチ。はい、今週のゲストは先週に引き続きハッシーさんです。ハッシーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ハッシーさんは若干23でソムリエの資格を取り、包丁を握って四半世紀、人間工学所で歯科技講師をされています。歯科技講師はね、本当にこう細かい手仕事で、もう本当に普段ですね、手作業で一生懸命歯を作って皆様の健康を支えているハッシーなんですが、今日は観光のお話ということで、京都ぶらり一人旅楽しみにしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではハッシー、自己紹介お願いします。
はい、リスナーの皆様こんにちは。北海道生まれ、大阪歴10年、歯科技工をなりわいに、お酒と料理をこよなく愛するプロキッチンドランカー、今年とうとう老眼鏡デビューしました人間工学ハッシーです。よろしくお願いします。
今年デビューしたんですか。
はい、デビューしました。
どうですか、掛け具合は。
これはね、ちょっと違うんですけど、仕事でね、細かい仕事するときに、とうとうね、
とうとう
見えなかった
ん
ですよ。今年デビューしました
。来ましたか。どうですか、老眼鏡かけるとやっぱりしやすいですか。
ね、しやすいですね、やっぱりね。
そうですか。
うんうんうん、とうとうね、来るものが来ますね。
そうですね、上手に付き合っていきたいですね。はい、はい、ということで、ハッシーさん、今週は、その秋のぶらり一人旅ということで、まあ、コロナも明けてね、その旅行行きたい行きたいっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけども ね、うん、さあ、どんな魅力を今日はお話ししてくださるんですか。
はい、今日のテーマはですね、はい、まあ、ぶらり京都ということで、お寺とモミジのコラボレーション、
お寺とモミジのコラボレーション、
定番だけど、もうこれが一番美しいんです、
うん、日本のわびさびですか。
そうです。このね、京都検定所持者のこのハッシーがお伝えしますから。
京都検定なのってある。
そうです、ハッシー、いろんな引き出しあるんです、
すごいですね、ハッシー。はい、
ところで姉さん、
はい、
もういきなりね、究極の質問っぽいんだけど、
何ですか。
桜と紅葉どちらが好きですかって言われたら、どっち言います。
私は桜かな。
あ、桜もやっぱね、捨てがたいですよね。ウキウキ気分でね、浮かれちゃいますからね、春ね。
ピンク色がね、やっぱりね。
あ、確かにそうですね。
好きかな。
僕はね、案外、まあ、このお寺と紅葉のコラボ本当好きで、もう写真とかもいっぱい撮りに行ったし、いろんなところにも行ったんですね。で、秋ってこう、独特の空気感ってあるじゃないですか。
はい。
こう暑くも寒くもない空気感だったり、
うんうん、
こうなんだろうな、嬉しい感情と悲しい感情の間にある何、うん、なんていうの、あの、うん、センチメンタル的な、
センチメンタル、
そうそうそうそうね、
はい、
なんか懐かしかったり、何、うん、ノスタルジック的な、
うん、なんかこう思い出がふわーっと蘇ってきて、こうね、うん、
ね、
一人の時間を楽しむ感じね。
今風に言うとな、エモいとか言うのかな、分かんないけど知らんけど ね、
おうお
うね、まあ、そんなようなね、お寺と紅葉をね、紹介していきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあね、まずね、
おすすめの地域があるということなんですけど、まずは
ざっくり、嵐山地域ね、紅葉と、まあ、観光の名所ですからね。
そうですね、うん、京都といえば嵐山外せませんね。
そうそうそう、だけど、天龍寺さんとか、
うん、
世界遺産のね、
はい、
あの辺はもう、観光ガイドブック見て、うん、見てください、
ね、はい、
僕はね、もっとね、もうちょっとマニアックなとこ、ね、
おお、楽しみ、
はい、右京区、小倉山二尊院さんというお寺さんですね。
小倉山といえば百人一首の山ですね。
そうです、はい、このね、二尊院さんはね、仏さんがね、
うん、
2人いらっしゃるから二尊院なんですね。そうなんです
、面白い、
そう、
面白い、
珍しいですよ、本当に。
わかりやすいですね、う
ん、釈迦如来と阿弥陀如来さんがいる、
うん、釈迦如来と阿弥陀如来さんがいらっしゃる、
ね、この二尊がいるんですね、
うんうんうん、
大抵その如来さんは、
はい、
如来様は一体で、
はい、
で、うん、脇にこう、ね、
家来、
そう、
家来、ごめん、違う、
うん、抱えてたりするんだけど、ね、このダブルツートップみたいなね、
うん、
そうそうそう、ね、ここはね、昔佐賀天皇のね、ご隠居 場所だったね、うん、
別荘みたいな感じですね。
そうですそうですそうです、うんうん、でここのね約ね100メートル近くあるねもう紅葉のトンネルみたいなとこも素晴らしいんですよ。
紅葉のトンネルがあるんですか。
トンネルみたくなるんですよ。こう境内をね歩いていくとね両側からブ
ワーッ、それは見事ですね。
圧巻の景色ですね。
それ100メートルも
そうとことか歩いたらもうすごいんですよ。
うわ
朝方なんてすごくいい
です、ね、言葉を失ってしまいそうですね。
そうで、で私ハッシーのおすすめはですね、実はねこの二尊院に至るまでに、うん、もう2つ、
うん、
もうものすごく素敵なねあの名刹があるんですね。
お
なので、
はい、
あのお腹いっぱい紅葉見たよという方は、
はい、
ぜひね嵐電嵐電嵐山でレンタサイクルしてるんで。
なるほど。
そうまずそこであのチャリ借りて、
はい、
うん、それでもうレッツラゴーします。
はい、
はい、
いいですね自転車ね、自由ですね、最高ですね、
う
ん、
観光客でもうその辺ごった返してるじゃないですか。
そうそうそうそう
天龍寺さんのあたりね。
そうですそうです、
すごい人はもうチリンチリンチリンね、はいどいてどいてごめんねごめんねして、
そうそう最高ですよねその気分で。でまた風が気持ちいいしね、
嵐山のね竹林の入り口あたりもまた人ごった返してるからね、うん、もうチリンチリンして、うん、ごめんねごめんねでね、うん、
快感ですね。
そうそうそう、ね、で向かうのは常寂光寺さん。
常寂光寺さんこれどんな字ですか。
常に寂しい光のお寺さん、
うん、うわなんか五臓六腑に染み渡る渋さですね。
ここもねあの鼻歌を歌いながらねチャリこいでねふんふん言ってたらもうすぐ着きますから。
あそうですか。
歩いたらね1キロぐらいかな。あ
そしたら自転車で5分ぐらいですね。
チャリの1キロなんて本当ね、うんうん、鼻歌2曲ぐらいですよ、
うんうんうん、確かに。
ですぐ着きます。まあここもねもう山門入り口ね、
うん、
山門からしてもう情緒たっぷり、景色とお堂がねもう一つの作品になってるんですよ。
あそういう視点で見ると本当に面白いかもしれませんね。なるほど。
ここにこの門にためにこのもみじがあるのかなみたいな、
うん、
いやこのもみじのためにこの門が立ったのかなみたいな。でも本当一つの、ね、作品になるんですよ。そんな錯覚になるんですね。
すごい
な、うん、ちょっとかっこいいこと
見てみたいです。
そして次、
はい、
次もねもう鼻歌混じりでねチャリこいでたらすぐ着きます、
はい、
次祇王寺さん。
祇王寺、
祇王寺このね祇はねどうやって説明するのかな。
祇園の祇で
に似てるかな。小里編に宇治って書くんですね、うん、
はい、
うん、祇王寺さん。ここは興味深いねお寺の話がいくつかあるので、ね、もしねここでね紅葉を楽しみたいという方がいたら前知識として Google 先生に教わってから、
なるほど、
来るとねとてもね、
うん、
そのお寺の背景時代背景とこのもみじと境内の伽藍をねじっくり見る。ここちなみにねあの平家物語に出てくる、
はい、
涙なくしては語られないね慈愛の慈憐ね、うん、悲しい恋慈憐の尼寺のお話です。
ちょっと悲しい感じですか。
そうです。でも平家物語に出てくるってすごくないですか。
すごくないですかそれ。かなり前ですよね。
めっちゃ昔
ですよ。めっちゃ昔ですね。
それが現存して今あるんですよ。
お
お。それがすごいですよね。
日本って素晴らしいな。
そしてそこでね、
うん、
平家物語に浸った後次に、先に行った二尊院さんにまたチャリで、
なるほど、
ね、登っていくという感じですね。
なるほどなるほど。
天龍寺方面から登っていくと、はい、順番的には、天龍寺スルーして常寂光寺さん、祇王寺さん、二尊院さんっていう順番ですね。
なるほどなるほど。この3つはじゃあさーっと行けそうですね。
そう、ここはねそこまでね、うん、その観光客いないことはないですけど、うん、この天龍寺さんとかとは比べ物のないほど人少ないんで。
あ、そうですか。
ゆっくり見ます。もうお腹いっぱいになりますから紅葉で。
うわーちょっと楽しみですね、
はい、次はね、
はい、
右京区一条寺にある
右京区、
うん、金福寺さん、金の福のお寺、は
い、いいお名前ですね。
臨済宗、ここはね昔ね松尾芭蕉が滞在してたんですよ。
お
そのね、滞在してた芭蕉庵っていうのはまだ残ってるんですよ。
わそれはちょっと行ってみたいな。
俳句のねで有名な与謝野武村、
懐かしい、
俳句の 与謝野晩山の墓だ、墓と石碑もあるんですよここ。
すごい、
ね、で俳句の聖地なんて言われてるんです。
うわこれはちょっと好きな方にはたまりませんね、俳句好きの方。
あと、ね、NHK の大河ドラマの第1作目
なんでやってたっけ、
知らないですよね。花の生涯、
花の生涯、
僕も知らないですけどね。でもこの、ね、花の生涯の中のヒロイン、うん、村山鷹女っていう人が、うん、生涯を閉じるまでの14年間尼としてここで、
過ごされたんですね。
お寺なんですね。花の生涯ね、昭和38年。
昭和38年。
そう。
まだ生まれてない。
第1作目だよ。今でもずっと続いてる
NHK の。
ちなみに今の大河ドラマ第60作目は前回お話しした渋沢栄一さんの
青天をつけ。
正解、その通りです。はい、ね、ここも本当にね、地味映えするね、個人的に大好きな寺なんです。
そうですか、地味映えっていうのも流行りですもんね。
本当ね、素敵。そして、また距離は飛んで、今度宇治ですね。
宇治。
そう、宇治のね、満腹寺さん。
これはどんな字ですか、満腹寺。
難しい方の100万円の満、あるでしょ。
はいはい。
に、福にお寺ですね。幸福の福にお寺。
これも、これはあれですね。このお寺はどんな特徴があるんですか？
ね、あまり聞きなじみのない宗派なんですけど、大博宗っていう宗派の大本山がここの満腹寺になります。
禅寺。
そうです。
ですかね。
このお寺の開祖は、隠元隆起禅師って言って、
はい。
ね、隠元ってなんかおかしいね。
でも、隠元。
そう。
うんうん、
あの隠元豆あるでしょ？
あ、はい。
あの隠元豆を我が国にもたらしたのがこの隠元和尚さん。
面白いですね、食べ物と関係している。
そう、インゲン豆のインゲンはこのインゲンさんだからね。
へ、
ここのね、また境内にね、はい、紅葉とガランとのコントラストが本当にね、
うん、
なんかすごくね、異国情緒がある。
なんかとても珍しいこう建物がたくさんあるのが、うん、この満腹寺の特徴があるってちょっと予習してきました。
なんかね、その違和感っていうのは中国様式の、うん、あの伽藍配置、中国明瞭様式って言うんだけど、
ええ、
それがね、おそらくその異国感をね感じさせる理由なんだけど、本当にね、日本のお寺とは違う雰囲気が出てて、はい、おすすめです。ちなみにこの中国様式っていうのはね、日本ではただここ満腹寺さんだけなんです。
そうなんですね。なんか使われている木材もそのチーク材って言ってよくね、高級な数か、家具で ね使われているような木材が ねお寺に使われているって、うん、書いてましたね。
らしいです。
見てみたいですね。ちょっと渋い感じのお寺なんでしょうかね、うん、
面白いです。
うーん、
あとね、もう一個いけるかな。宇治から少し離れて、
はい、
次はお隣京田辺市一休さんのお寺、一休寺です。
一休さん大好きです。
そうです、みんな大好き。正式名称をね、周恩庵と言います。
周恩庵。
そう、周恩庵。
これ周って読むんですね。
そう、周恩庵。ここのね、境内のね、紅葉もすごく素敵なんです。ちなみにここにその有名な一休宗純さんのお寺もあって、
はい、
そう、ここのお寺はね、宮内庁管轄なんです。厳格に取り扱われてるんですよ。ということは、
はいはい、
宮内庁管轄ってことは、
うん、
一休さんは
あ
天皇皇族関係っていうことなんです。
おー、すごい。
だから宮内庁管轄になります。まあ詳しいね、
うんうん、
ことを知りたい方は Google 先生に教えてもらってみてはいかがでしょうかと。
へー、なんかこういうふうに紅葉を見に行くだけではなくて、うん、このお寺とその紅葉のコントラストとか、うん、そういう視点がすごく面白いですね。
う
ん、それと歴史と、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっと知識があっていくのはおすすめですか？
楽しさ5倍です、ね。
あ、楽しさ5倍。
楽しさ5倍。
そうか。うん、なんか復唱にもなりますね、歴史のね。
そうそう、本当勉強になりますよ。うんうん、
そうですか。
絡めてね、いろんなその近くのね、美味しいとことかも話したかったけど、それ話したら切りなくなってしまうね。
そうなんですね。
うん、
なるほど。ハッシーはその京都の検定も受けたということなんですけど、うんうんうんうん、それはどういうきっかけで受けたんですか？
こうやって京都を歩くにつれて、うんうん、もうやけに詳しくなってたんで、
はい、
ここ検定受けてみようかな、
お、
まあ、ちょっと勉強してね。
なるほど、
受けてみましたね。
難しかったですか？
いや、そうでもないですか、
うん、なるほどなるほど。
簡単でもないけど、
あ、やっぱり暗記がたくさん。
そうですね、まあ1200年分の歴史学ぶだけですよ。
だけと言いますが、なかなか、まあ、暗記が苦手というふうに思わずにですね、その興味を引き出す方法として、なんか検定なども受けたらいいなと思います。
好きこそものの上手な、
はい、ということで、最後に、ちょっと、橋さん今日紹介してくださった、うん、お寺もみじおすすめのお寺をちょっとまとめていただけますか。
はい、はい、まずは嵐山の二尊院さんと、それに追随した、上尺光寺さんと祇王寺さんで、ちょっと離れて左京区一条寺にある金福寺さん、そしてまたさらに離れて宇治市ですね、宇治市にある満福寺さん、はい、でお隣京田辺市の一休さんのお寺周恩庵です。
はい、こうちょっと聞きなじみのないお寺ばっかりなんですけれども、穴場ということですので、ぜひですね順番に行ってみたいと思います。橋、先週と今週に引き続きとても楽しいお話をありがとうございました。次回はきっとまた春になるですかね。また橋と由美子のここからトークを皆さんお楽しみにしていていただきたいと思います。橋どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 And it's holding strongEven though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on.
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。紅葉は毎年見せてくれる風景が違いますよね。これは朝晩の寒暖の差があればあるほどこの紅葉は鮮やかになるそうなんですね。まあ、もちろんあの木によってもその紅葉色づき方とか色合いは違うそうなんですが、まあ、今年はね急に気温が下がったりしました。ということで今年の紅葉は橋曰くとっても綺麗なので、ぜひ行ってくださいとおすすめをいただいてます。まあ、コロナ対策をねしっかりとして、そして秋の紅葉少し最初に予習をしてですね、歴史なども振り返りながら予備知識を入れて、そして靴はスニーカーをぜひ履いていってくださいね。たくさん歩くと思います。そして美味しいものもたくさん食べないといけませんから、ちょっとお腹を空かしていきましょう。ということで、私もですね、今年はハッシーさんおすすめのこのお寺を順番に行ってみたいと思います。この近所ではですね、まあ、もみじと言いますか、イチョウの木がねとても綺麗になっておりますので、そのイチョウは朝ウォーキングをしながら楽しみたいと思います。それぞれの秋を皆様どうぞお楽しみください。それでは今週も元気でお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。